おはようございます。ミキです。2024年2月1日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、2月1日ですね。2月になりました。1月終わりましたね。ね、早い。年明けたばっかりだと思ったら、あっという間に2月と、突入でございますね。で、今日ちょっと朝外に出てみたんですが、なんとなくあったかいあったかい感じがしません？あの、日本のこの長野なんですが、長野ね、意外と暖かく感じますね。今ちょっとね、温度計見たら4度だそうです。やっぱりね、あの氷点下ではないと、あ、なんか今日暖かいかもみたいな、ね、感じになっちゃいますね。はい、というわけで、皆様のところはいかがでしょうか。それではニュースいきましょうかね。はい、それあやってる私、あ、いいですね。スペースでお聞きの皆様には、右側の記事からいきたいと思います。今日はですね、2つの記事をご紹介していきたいと思います。で、外国人人材、外国人の就労のことについてちょっとね、やっていこうかなと思います。ですね、こちらですね、まず右側の記事からいきたいと思います。こちらは日刊建設工業新聞からです。外国人材新制度で政府方針案、転籍制限2年まで容認へ、激変緩和で産業分野別に設定ということで、ちょっと見ていきましょう。ちょっとこれね、長いので、長いんですが、すごく大事なところだと思いますので、ちょっと皆さんと、読んでいきたいなと思います。技能実習に代わる外国人受け入れの新制度、育成就労の創設に向けた政府の方針案が明らかになった。新制度で新たに認める本人意向の転籍の制限期限、制限期間は一般の労働者と同等に近い権利を保護し、制度の魅力向上につなげるため1年とする方向を示した。そうなんですね。技能実習制度が廃止されて、今度ね、新しい制度、育成就労という、制度に変わっていくんですけれども、その中で一番の目玉になっているのが、その実習生本人がこの職場から違うところに、転職というか違う職場に行きたいって言った時に、それが今まではできなかった、技能実習制度の中ではできなかったんですが、本人が希望して、まあ、受け入れ先が OK だったら、その職場を変わることができるようになるよっていうのが新しい制度、育成就労になるんですけれども、それを転籍っていうふうに言ってるんですけれども、それがね、期限、何年経ったら、何年勤続すれば、転籍できるようになるかっていうところなんですね。で、1年ぐらいかななんていうふうに、ここにはね、書かれているんですが、もう少し行きましょう。一方、激変緩和の視点から、個々の産業分野によっては、当面は1、2年の範囲内で設定することを認める。転籍前の受け入れ企業が支出した初期費用などについて正当な保証を受けられるようにするための仕組みも検討するということなんですね。そう、外国人のその技能実習生を受け入れるためには、やっぱり受け入れ期間にもその初期投資というか、まあ整備するための寮を用意したりとか、日本語を勉強するための環境を整えたりとか、まあそれは義務ではないので、必ずしも日本語教育の環境を整えなきゃいけないわけではないんですが、まあそういうところに力を入れたりとかするために、やっぱり初期投資が必要なんですよね。そこを1年ぐらいね、勤めただけでどっかに行かれてしまうと、やっぱり受け入れの企業の方にも負担が大きいということで、その、分野によっては 1、2年の範囲でもいいよっていうふうにね、しているよということなんですね。 もう少し行きましょう。政府は昨年11月に有識者会議がまとめた最終報告書をベースに、自民、公明両党などからの提言も踏まえ、対応方針を引き続き検討。2月中にも政府方針を閣議決定し、3月中旬にも出入国管理難民認定法と技能実習法の一括改正案を提出する予定だ。ここに来てね、バタバタと変わっていくかもしれないよっていうことですね。自民党の提言では転籍緩和による地方から都市部への人材流出を懸念。これ本当地方に住んでるとこれはね本当に心配です。やっぱり若い人たちが来る制度なので、まあね、田舎よりもやっぱ都市部の方が魅力を感じてしまうんですよね。そう先進みます。同一企業で少なくとも2年の就労を必要とするような運用を可能にするなど、外国人本人や受け入れ企業関係業界の事情に配慮するよう求めていた。公明党は1年を超える制限期間を設ける場合、昇給といった待遇向上などの義務付けを検討するよう提言している。これもいいですね。1年以上2年、ね、1年半超えないと、転籍できないよっていうとね、なかなか魅力にならなかったら、まあね、昇給とかで引き止めるしかないのかなとは思いますね。で、受け入れるその地域にとってみると、やはりその外国人が増えていく、まあ心配もある、心配なこともね、あるかとは思うんですが、そのためにやっぱり企業だけで頑張ってる、その業界だけで頑張るのもすごく限界があると思うんですよね。そうしたらもうなんか企業も地域にちょっと目を向けて、人と人とのそのつながり、人間構築だったりとかコミュニティの強化にちょっと目を向けて力を入れてくれる方が、もしかしたらその都市部への流出が防げるんじゃないかなって私、思いますね。やはりここの人たちが好きだから、ここのコミュニティが気に入ってるから他には行かないんですっていう人もね、必ずいるので、ぜひぜひそういう方にも目を向けていただきたいななんていうふうに思いますね。もう少し行きましょう。日本語能力について書かれております。政府方針案によると、一定以上の就労期間に加え、技能、日本語能力の試験合格や転籍先の受け入れ企業の適切性などを転籍要件とする。転籍可能な範囲は同一の業務区分内に限定するということなんですね。なので日本語能力の試験合格が要件に入ってくるんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、日本語教育の人材不足がちょっとね懸念されてくるんじゃないかなと思います。今までは地域の日本語教室、ボランティア教室とかを頼ることが多くなってきているんですけれども、それが多分もしかしたらそこだけで賄えなくなるか、どんどん増えていくかとかね、はたまたその都市部への流出を避けるために日本語教育をさせないとかね、そういうことがね、日本語教育界隈の辺でチラチラ問題になってくるんじゃないかななんていうふうに思いますね。もう少し行きましょうか。29日の自民党外国人労働者等特別委員会では、入国時と転籍時、特定技能移行時のそれぞれで日本語能力などを日本語能力などを担保する制度設計を政府に求める意見があった。必要、本当に転籍要件の過度な緩和で、従来の技能実習で問題視されていた失踪などが助長されることがないよう注文する声があった。本当にここはね重視してほしいですね。転籍要件の見直しで 働き手にとって魅力ある環境を創出し、外国人材に選ばれる国または地域もあるよね、国になることも新制度を創設する狙いの一つ。人材獲得競争のライバルとして韓国や台湾、シンガポールを挙げ、各国の制度を対比しながら良い、より良い政策的対応を訴える議員もいたということだそうです。魅力、これ魅力になってくると制度だけじゃないと思うんだけどな、国のなんだろう、文化的なところとかね、思想的なところ、思想というとなんかあれだけどね、考えとかねあると思うんですよね。はい、といったところが1本目でございました。それではね、2本目いきたいと思います。こちらでございます。こちらはですね、神奈川県からのサイトになります。 EPA 経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者の受け入れについてです。これね、県で、こうやってねバーンって出してるのってすごい珍しいと思うんですよね。ちょっと見ていきましょう。本県、神奈川県ですね、本県では EPA に基づき、数多くの外国人介護福祉士候補者を受け入れています。実際に受け入れを行った施設からは、人手が確保されることで仕事量の軽減につながった、利用者様からの評判も良く、仕事ぶりも真面目で施設に活気が出たといったお声が寄せられていますので、本県の介護サービス事業所の皆様におかれましては、本制度の活用をご検討いただけると幸いです、ということで、どんな、事業なのかちょっとね気になったので皆さんと見ていきたいと思います。 EPA についてでございます。 EPA 経済連携協定とは、物品やサービスの貿易のみならず、人の移動、知的財産権の保護、投資、ビジネス環境の整備、競争政策など様々な協力や幅広い分野での連携を促進し、2国間または多国間での親密な関係強化を目指す協定を指します、ということで、日本はこのね EPA、参加しておりますね。あ、もうちょっと行きましょうか。 EPA に基づく外国人介護福祉士候補者の受け入れ制度について、日本とインドネシア、フィリピンおよびベトナムとの間で締結された協定に基づき、年度ごとに外国人介護福祉士候補者の受け入れを実施しています。これはね、日本全体のことですね。EPA に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人介護福祉士候補者は、受け入れ施設で原則4年間就労をしながら介護福祉士国家資格の合格を目指した研修に従事します。だから働きながら、まあ、研修っていう名の働きながら国家資格の合格をね、勉強も進めていくという、なかなかハードな制度ではありますよね。在留期間は原則4年ですが、介護福祉士国家試験に合格すると引き続き就労することが可能となります。そう、これがいいのは、なんだろう、慣れたところに4年間いられるんですが、慣れたところに引き続きね就労できる、働けるっていうことは、なんだ、その候補者にとってもメリットだし、日本側の施設側にとってもね、すごく大きなメリットなんだと思います。すごいね。これいいと思う。これが、これの支援を神奈川県が行っているんですね。はい、まあ、受け入れの手続きとかはね、ご覧ください。県の取り組み、神奈川県どんなことをしてるのかなと思ってちょっと見てみました。外国人介護福祉士候補者支援事業として、EPA に基づき県内の施設が受け入れた外国人福祉なかなか言えない、外国人介護福祉士候補者に対し、介護福祉資格の取得を支援するため国家試験対策講座を実施しています。これ県でやってるんですよ。県でその国家資格対策、国家試験対策をしてくれるんですよ。 すごいね。うん、あの施設で受け入れて、その施設がねやってることが多いんだけど、県でね国家資格のね対策講座いいなと思います。もう一つありますね。外国人介護福祉士候補者受け入れ施設学習支援事業費補助。外国人介護人材の就労及び定着を支援するため、EPA に基づき入国する外国人介護福祉士候補者の受け入れ施設が行う学習支援及び施設研修の費用の一部を補助しています。あの他の県とかもここまではやるんですよね。それぞれの施設で、この学習に基づくね、その研修とかの費用の一部をね負担するってことはねあるとは思うんですが、うん、すごいね。この2つ、神奈川県は取り組みとしてやっているということです。最後にですね、あの受け入れを行った施設の声を、ちょっとご紹介していきたいなと思います。日本語の壁や文化の違い等はあるも、利用者さんのために何かをしたい、いろいろなことを学びたいなどの気持ちが強く、積極的に就労している姿に日本人職員も協力したいという気持ちが強くなり、施設全体が明るく活気が出た印象があるというものだったりとか、利用者様からの評判もよく、笑顔で元気よく接してくれる姿がとてもいいといった意見を多数いただいている。また日本語や文化を私が教えてあげるのなど、利用者様自身にやりがいや役割を持つ機会が増え、活気を持ちながら施設生活が送れるようになった姿も見られるということなんですね。そうだから、なんだろう、日本語は教師が教えなきゃとか受け入れの施設が教えなきゃではなくて、関わっていく外国人の人たちと関わっていく、みんなで教えてあげればいいよっていう、なんだそういう雰囲気がね出来上がっていくっていうのはすごくいいな、なんていうふうに思います。でそれがあの受け入れの施設の方の目にも留まっているというのはね、とても嬉しいですね。もう少し、声をご紹介しましょうか。はい、これ、ご入居者様にはこれまでの経験上から EPA に基づく介護福祉士候補者の母国に行ったことのある方や、その母国語を話せる方がいる、その方々にとって経験を思い出すきっかけにもなるということなんですね。あの本当にその今を施設にいる方たちって、今をその場にいることだけではなくて、思い出すことだったりとか、それについて話したりとか、言ってみれば脳の活性化にもつながっていくよっていうところだと思うんですよね。でやっぱりこういう活動っていうのはすごく大事らしいです。なので、両者にとっていい、刺激になるのかなって思っています。こちらね、こんな取り組みもあるんですね。私知らなかった。素晴らしい、いいですね。はい、というわけで今日は2本、ご紹介してきました。いかがだったでしょうか。今日はここまでにしたいと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日9時半頃からツイッターの、現 X ですねのスペースで、配信しております。金曜日雑談しておりますので、そちらもよかったらぜひぜひ遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。また明日雑談会でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。それでは明日です。バイバイ。